父さんは私にいろいろなものを見せてくれた。それは物心つくよりもずっと前から。髪や目の色も違う。年齢も性別も文化もバラバラな人たちの中で、自分がどの言語を喋っているかも分からずに、ただ何者でもない、何も望まれない小さな香りでいられた日々。香りメモリーズ。私は自分を隣人のようには愛せない。愛を誓い、私を作りさえした二人の間にも互いに理解し合えない受け入れがたいことがあって、その溝は私が生まれる頃にはもう誰も埋めようのない大きなものになっていたらしい。父さんは優勢と言った。常に優秀で正しくあることを望まれた名だ。母さんは弓と言った。いつも優しく美しくあることを望まれた名だ。そして私は香織は母さんが通っていた憧れだったピアノの先生と同じ読みの名だ。その人のように聡明で気品ある女性になってほしいという意味が込められている。だが父さんはそんな母さんの希望を否定した。この性を親のエゴで意味付けるべきではないと、そう主張した。歌を織る者、父さんは人生を歌になぞらえ、私が自分の好きに生きられるようにと字を当てた。だがそれが果たしてよかったのか。今の私は父さんと母さんどちらかの望みだけでも肯定できているのかわからない。私はかなりのお父さん子で、まだ若かった母さんには随分寂しい思いをさせたことだろう。小学校へ上がる頃、さすがに父さんには任せておけないと母さんが私を家に連れ戻した。暖かい部屋、可愛らしい洋服、ここで生きるための様々なものを与えてくれた。息苦しいと思うこともあったが、そうすることで私は私という確かな存在を得た。あまり喋らない、変な子だとからかわれることも次第になくなっていった。父さんはそれはもうたくさんのお土産を持ってたまに帰ってきた。綺麗な絵はがきや本、不思議な形の置物やおもちゃ。私は文字を読むのが特別苦手な子で、成績もいつも最下位から数えた方が早いくらいだった。それでもなぜだか父さんからもらった本は少し無理をしてでも読もうと思えた。その中に子供向けの小さな聖書があったのだ。激しくも清らかな統一で起こる魔法のような真実の物語。心が震えた。この光満ちる大地に私も近づけたらと強く願った。夢中で話すと父さんは教えてくれた。隣の人を自分のように思って優しくできるだけで、それが巡り広がって世界中仲良しになれる。それこそが聖書の本質であり、そこへ行ける 近道なのかもしれないよ、と。隣の人、母さんのことだろうか。そうではないような気がした。だから、まずは隣の人を探すことにした。すぐにクラスの端で泣いている子を見つけた。あの子なら、私の隣の人になってくれるかな。
香り。
ミユ、私の初めての友達。その芽生えは小3の時、ミユの部屋で一つのグラスに2本のストローを刺してジュースを飲んだ。ただそれだけのことなのに、なぜだかドキドキした。ものすごくいけないことのようで、思わず父さんに打ち明けた。父さんは、そんなこともあると言った。いけないと思うと実にドキドキするものだと。父さんもそんな経験があるのかと聞いてみた。そんなこともあった。父さんは途端に悲しい目になった。きっと母さんとのことだ。もう何も聞いてはいけないと思った。ある日、母さんが花柄のワンピースを買ってきた。とても可愛い。だが、なぜだか恥ずかしい。こんなものは着られない。そう感じた。次第に母さんの買ってくるあらゆる可愛いものを身につけることが意味もわからず苦痛になっていった。こんなの私じゃない。大好きなドールもティーセットも引き出しの中でしか遊べなくなった。父さんに相談すると、任せておけと言い、次の日にはワンピースが小さなカーテンに、テーブルクロスに、双子ウサギのお揃いのドレスに変わっていた。これで安心。これで母さんを傷つけずに済む。私は喜んで、それらを母さんに見せに行った。ある日、母さんは家を出た。私と父さん、それぞれへの手紙を残して。父さんは噛みしめるようにその束をめくったが、私にはたったの一文。香り、ちゃんとご飯食べなさいよ、とだけ。どうすればよかったのか、どうすればいいのか、私は立ち尽くした。結局、母さんのいい娘にはなれなかった。その夜、父さんは静かに言った。これからは二人で暮らしていこう。相当辛いだろうに、その目は私を安心させるためか、ずっと穏やかだった。私は母さんの代わりになろうと決めた。はじめ、父さんが料理をすると言った。私は以前から得意だった掃除や洗濯を任された。だが、小さく刻みすぎてほとんど具の残ってないドロドロカレーとか、味噌を溶いただけで味のしない味噌汁とか、鍋で炊こうとして黒い塊と化したご飯とか、もう散々で、私の方が先に音を上げた。
今日から
ご飯は私が作る。いいよね。チョコ？
うん、味がマイルドになるって。
マイルド、張り切って隠し味なんか入れちゃって、父さんのできなかったカレーを作ってみたんだけど、大玉砕、チョコ入れすぎたみた
い。
試行錯誤、七転八倒。そんなこんな苦労もあったが、やがてまともな食事を出せるようになった。たまには喧嘩もしたし、父さんは帰らない日もあった。それでも私たち二人幸せだった。何時間だってずっとそばにいられた。ただ夜を覗いては、毎晩一緒に寝てくれた母さんと違い、父さんは私を部屋に一人にした。寂しいからいてたなんてとても言えなかった。夜は暗いから嫌い、星の光なんて何の頼りにもならない。父さんはたびたび悲しい目になった。私がもっとしっかりしなきゃ、母さんの代わりにならなきゃ、そう思って覚悟を決めて、夜も一人で眠れるようになった。